質問は死ぬ時に何が問題となって何を準備したらいいのかと。ですね。まずですね、死って何でしょう。死。死ぬってどういうことでしょう。
縁が一気に変わる。
死ぬって、死ぬってどういうこと。死ぬって、死ぬ、死ぬ、死ぬ。
我が崩れるってことです か。ん？我
が崩れるってことはどういうこと。我が崩れるって。
自分がわからない。
我が崩れる。我が崩れるってことは
具体的なものが失う、まあ、脳が失うというか、
我が崩れるっていうことはね、自分ね、自分がそのこれは自分だと思って定義しているもの、そういうものをこう全部失うっていうことなんです。わかりますかね。私たちはこう考えてみてほしいんです。考えてみてほしいっていうのはね、その自分の人生をこう振り返ってみた時に、あれ自分の我が崩れないように生きていないかなっていうことなんです。ね、我が崩れない、我が崩れないように、例えば感情を乱さないようにとかね、感情が乱れそうなことから縁から離れたり、ね、とにかく自分がその穏やかでいるためにね、その穏やかでいるためのいられないような縁を避けたり、とにかく自分の中で自分のイメージ、自分とはこういう人間だというイメージを崩さないように生きていないかっていうことです。ね、その自分が自分とはこういう人間だと思っている、そういう人間だとイメージしている自分をその一生懸命崩さないようにね、それが自分なんだ。例えば、まあ、年を取るとね、本当思うけど、自分だと思ってるもうイメージをね、もうそのまんま引き継いで死んでいきたいっていうふうに思うっていうか、自分とはこういう人間だ、ああいう人間だっていうふうにこうイメージしている。自分の人生っていうのは自分とはこういう人間だっていうことを証明するために生きてる。それは言い換えるとね、我が崩れないようにするために生きてるっていうことになるんです。だけど仏教の教えから言うとね、死っていうのはその自分というイメージが崩される、ね、世界なんです。崩される瞬間なんです。ね、私はこういう人間だ、ああいう人間だ、こういう人間、もう本当にね、思いますね、年を取るとね、年を取る取った人ほど、もうね、自分の我が崩れることが怖いんです。なぜでしょう。
時間をかけて積み上げてきたから、
うん、何もないって分かるからです。何もない、何もないって、何もないっていうのはその結局何もしてこなかったのと一緒ってことです、ね、その仏教の、仏教ってどういう教えかって一言で言ったらね、やっぱり死を受け入れていく教えなんです。死を受け入れるっていうことは 自分のね、自分だと思っているものが崩れていく、ね、私たちは例えば世間体を、ね、気をつけたりね、世間体を大事にしたりとかね、自分のイメージが崩されないように生きたりとかね、そういうふうに自分の我が崩れないように崩れないように、自分のイメージが崩れないように崩れないようにしている。でもそれが夢と消えていってしまうのは死なんです。その時に何が残るのか、私の人生何だったんだろうっていうのが残るんです。何だったんだろう、私の人生って何だったんだ、何にもしてなかったってなるんです。ね、仏教から言ったらね、これを生きてないって言うんです。例えばね、その自分の目の前に人がいたとしてもね、その人のことをこの人はこういう人だって決めつけて見てるんです、ね、そして決めつけている人ね、決めつけている人がその決めつけていることと違うように振る舞ったならば、もうね、触れず触らずで暮らす、その人と。
例えば
ね、結婚していたとしてね、奥さんが、奥さんってこういう人間だ、最初のイメージを作るじゃないですか。ね、何でも言うことを聞いてやってくれる人だ。ところがね、だんだんその女性って強くなってくるじゃないですか。そうするとね、こう、意見とか言ってきたり文句とか言ってきたりすると、そうすると自分の最初決めつけた、ね、例えば妻とはこういうものだ、奥さんとはこういうものだというものと食い違った時にね、あ、自分の接し方を変えなくちゃいけないじゃないですか、その接し方を。ところがね、こう、なんていうんですかね、奥さんのことをこう避けるというか、奥さんが来たらこう避けてみたいなね、もう見ないように振る舞うとかね、そういう風になる。その奥さん、自分のイメージしている奥さんと違ったね、その奥さんとちゃんと向き合うことをしない。私たちは何ですか、自分のやり方があるんですよ。自分のやり方でどんな人とも接することができるような世界でいたいと思うんです、ね、人に対してはこう接しておけば大丈夫だろうっていうような、もう相手は関係なく自分はこういうふうに接しておけば大丈夫な世界で生きていきたい、それが自分の我という世界の中で生きていきたいという心なんです。自分のやり方、自分の接し方、その自分の接し方で接することのできる相手とだけ付き合っていきたいと思ってるんです。それが家族であったとしても、自分の接し方と違うね、その接し方ではうまくいかない人とはもう付き合いたくないっていうふうに思うんです。それがもう我の世界の中に生きてるってことなんです。で、仏教から言うと、この世界に生まれてきたけど、この世界のことを何にも知らずに生きてる状態っていうんです。この今言ったことをね、我見っていうんです。我見、我見の中で、我見っていうのはね、もう本当にね、さっきの世法とか仏法の話じゃないけど、もう世法だけで生きていく世界を望んでるんです。私たちは結婚してもね、世法だけで付き合える。もう相手のことを見ないでね、子供のことも見ないで、ね、友達のことも見ないで、もう見ないで暮らしていきたいんです。それが安心だから。傷つかない世界だから。だから何にもこの世界のことを見ないで、とにかく自分のやり方で生きていける世界を望んでる。そのやり方が合わない相手はね、 けしからんぐらいに思うわけですよ。この人自分のやり方が通用しない。そうするとね、私の常識と違う、ね、その時にね、相手には相手の常識があると思わないわけ。自分の常識と違うものはもうね、この人はこうなんていうんですかね、 おかしな人、間違った人っていうにね、否定するだけでね、もう考えようとしない。そういうなんていうの、もう自分の世界だけで生きてるんです。ところがその自分の世界が臨終になって崩れる。そうすると自分が何者かわからなくなる。いや、何者かわからなくなるとだけじゃなくてね、生きてた世界がね、結局何にも見てない、何にも考えてない、そういう世界だっていう世界であったということが知らされる、ね、そのまずはですよ、死の準備って何かって言ったら、ちゃんと生きることなんです。ちゃんと生きる、ちゃんと生きる、ちゃんとこの現実を生きる。自分の我と違う人が出た時にね、もうこの人ね、触れないように、触らないように、見ないように暮らすんじゃなくて、この人ってどんな人なんだろう、初めてね、自分の常識と違う常識を持ってる人なんです、その人は。だから、あ、この人ってどんな人なんだろうとこう考えていく、どう接したらいいか、どうね話していったらいいか考えていく。自分の常識もそうだけど、相手には相手の常識があって、この人はどんな人なんだろう、自分の思い込みでね、この人は間違った人だ、この人は悪い人だって決めつけるんじゃなくてね、この人のことについてちゃんと向き合っていこうってなった時にね、初めてこの世界にはたくさんの人がいるっていうことが分かってくるんです。あ、今まで見てるようで見てない世界にいたんです。考えてるようで考えてない世界にいた。それが初めてね、あ、自分ってね、この世界のことについて何にも見てない、何にも考えてない、ね、例えば私の言動によってこの人はいっぱい傷ついていたかもしれないけどね、そのことを全く見ずにいた。それが例えばね、その傷ついていたんですっていうふうに言われた時にね、そのがんの世界で生きてる人だったらね、いや、あんたが悪いんでしょって、ね、終わっちゃうわけ。あんたがこうするからこうしたんだ。その人のことを受け入れてあげようとはしてない。それはもう自分の我の中で生きてる世界なんです。それがその我見を破る。我見を破れてね。そして世界をちゃんと見れるようになった。世界が夜かという世界なんです。で、夜かになると何が違うか、夜かになると、私ってね、この世界のことを何にも見ていなかったなっていうふうになる。例えばね、僕が夜かになる前はですよ、例えば質問されたことに対して自分の思いをバーンって話をするわけ。わかります？その相手がどうかじゃないわけ。相手に話をするっていうことじゃなくて、自分の中にあるものをバーンと話をして、今日はいい話をしたその仏法っていうのは相手に話をしないといけない、対象があるわけですよ。その相手を自分の中でね、もう見ずに、例えば仏法ってこういうものだからっていうことでバーンと話をする、ね、それが、いや、そうじゃない、やっぱり相手に分かってもらえるように話をしなくちゃいけない、 相手に分かってもらうってことは相手をちゃんと見なくちゃいけない。相手はどんな人なんだか、どんなことを考えてるんだろうか。それがその夜間になるとね、初めてね、あ、この人ってこういうことで喜ぶ人なんだ、こういうことで悲しむ人なんだ、こういうことを考えてる人なんだ。その相手のことについて自分の思い込みを一旦置いて見れるようになる、ね、だからこの世界のことについて何にも知らなかった、何にも見てなかった、自分の思い込みだけでこれが常識なんだってね、常識という名のもとに世界を固定して何にも見てなかったっていうことに気づかされるんです。そしていや残された時間ね、ちゃんと生きていきたい、ちゃんと見てね、ちゃんとこの時間何が起きてるか、何があるか、それを見て生きていきたい。なんで例えば人の言動を通してこの人はなんでこうしたんだろう、なんでああしたんだろう、そういうことをちゃんと考えて生きていきたい。ちゃんと生まれたんだから、この人生を悔いのないものとするように生きていきたい、こう思うようになる。
まあ、自分の中に当てはめて固定するんじゃなくて、まあ、違う世界があるというのは、うん、あのそういう世界を見てくれる必要があるというのは分かるんですけど、
ああ、
それがなぜ死の準備になるのかがまだピンときてないです。
なぜ死の準備になるのかというとね、はい、結局死の準備って死を受け入れることなんですよ、はい、死を受け入れるためにはこの世に未練をなくすことなんです。この世に未練をなくすためにはこの世をちゃんと生きることが必要なんです。
まだピンときてないですけど、この世をちゃんと生きる、
そうそうそう、
というのは
例えばね、家族がいるとするでしょ、家族と必ず別れが来る、文法を聞くと分かるじゃないですか、ね、そうするとよくあるのがさ、別れが来るからもういいや、もう大事にしようが大事にしないから同じだみたいな感じになる人がいるわけ。それは全然無情を受け入れない、無情を受け入れるっていうことはその家族を大事にするってことなんです。別れが来る、離れていくその瞬間まで大事に した時にね、大事にするっていうことは当然その別れが来ることを意識してるってことなんです。自分の中で別れを意識してるからこそ、別れが来るこの瞬間まで家族のことを大事にしていこうと思う、その大事にしていくという積み重ねがいざ別れが来た時にね、しょうがないよね、無常だからねっていうふうに受け入れることができる。この人生に対してもね、死にたくない死にたくないっていうふうに思うのはちゃんと生きてないからなんです。この人生をがの中にもとどまってね、不安がないようにね、安心して生きられるようにずっと生きてるだけでね、この人生をちゃんと生きてない、ちゃんと生きてないから死がやってくるとね、もう死にたくない死にたくないになるだけなんです。
それが何ていうか、他の人には違う世界があるんだということが分かってくると、
うん、
何が変わるんですか。
何が変わるか、ちゃんとね、生きよう、ちゃんと生きようっていうのは、例えばこの人と例えば目の前の家族だったらね、別れがあるんだ、今まではその見てないわけですよ。例えば子供の、僕のことだったら子供のことを見てない、子供はこういう人だっていうふうに決めつけて暮らしている、ね、でもその夜から なるとね、子供のことを見てない、でも子供って結婚したら離れていくじゃん、ね、離れていっちゃう、別れが来るわけですよ。例えば自分が死んだら別れていく、そうそう、子供と別れて子供のことがすごく大事に思いながらね、全然子供のことを知らなかった、奥さんのことを知らなかった、見てなかった、ちゃんと見ていこう、別れがあるからこそね、その別れが来るこの瞬間までちゃんと相手のことを理解してね、いい時間を過ごしていこうと思うわけ。幸せな時間って決めつけて見てない時間じゃなくて、ちゃんと感じてね、 相手のことを理解してちゃんと過ごしていきたいって思うようになる。それしか、ちゃんと過ごすことしか別れを受け入れることはできないんです。だってね、大体親が死んで思うことはね、もっとこうこうしておけばよかったんだわけ。それはね、大事にしていないからなんですよ、日頃は。でも仏教ではね、親と別れは必ず来る、来るからこそその別れが来るその瞬間まで大事にしていこうと思うわけ。大事にしていこうと 思うその積み重ねが本当に別れが来た時に受け入れることができるようになる。自分の人生もそう、自分の人生も自分の人生をちゃんと生きよう、ね、生きようとする。私たちは結局六道輪にはまってるからね、価値があるかないかとかね、勝つか負けるか、認められるか認められないか、損か得か、そんなことにとらわれてね生きてる。何かするって言ってもね、勝ち負けばかりにとらわれてる。それを純粋に楽しもう、純粋に味わおうっていう気持ちじゃないわけ。その人生においてね、例えばこれが30代最後の花見じゃないかとかね、そんな思ってやってないわけですよ。また来年もあるだろう、来年もあるだろうみたいな感じで暮らしてる。でも来年はない時が来るんです、ね、そう思って今日がね、今日が例えば47歳最後の花見なんだと思ってやってるかどうかなんです。そうやってこれがもうね、もう最後と思ってやってるかどうか。でもなかなかそう思えないんです。どんなに大事にしていても最後まだある、まだあるという気持ちでやっちゃうんです。
まあ人生を大事に大事にあの、まあ、してきた人にとっては、うん、まあ、やりきったよねという感覚、
そうやりきったよねってなる
感覚が今準備という、
そうなんですよ。それがね、はい、それがやっぱりいきなりはそんな気持ちにならなくてね、一生懸命大事にしようとしてるけど、いざ死んでいかなくちゃならないとなったらね、最後とは思えなかったな、今生最後とは思えなかった、また生まれ変わってきてまた同じように大事に生きたいって思うんです。それが一来か。
もう一回、一来かは何でしたっけ。
一来かっていうのはまた今生終わった時にね、また生まれ変わって、人間に生まれ変わってもうやり残したことがあるからっていうことです。人生にやり残したことがあるから、
やりきったけど、やりきったつもりだけどまだ残ってる、やらなくちゃいけない。
いや、やりきったとは思ってないんですよ。本当にそう、これが最後だと思ってやってないわけだから、やっぱりその人生終わる時にね、また生まれ変わってきてまた同じような人生をね過ごしていきたい、悔いのない人生また挑戦したい、次こそは悔いのない人生を生きられるようになりたいって思う生き方なんです。だからいきなりもう今生最後だと思ってね、悔いがないように生きることはできない。
いやでもあのさっきの話だと、今生が最後の桜だと楽しもうとっていう話をしてたと思うんですけど、
それでもそう、そんな風にだからそんな風に、ね、必ず死ぬとは思えないってことです。
まあ、大事には しようとはして生きてきたけど、
そう、まあ、それでも死をまだ遠くに眺めてる。
まあ、死ぬ時になったら、まああの、
うん、
我の世界で生きてて何もしてこなかったよりは、はるかにいや、
そうそう、
価値はあったというような風に思えるかもしれないけど、それでもやっぱし、
うん、
あの本当に死を完全に死を意識して生きてきて、生きてないと、
そうそうそう、
そういうことですか。
はい。
で次の生まれてきた時には必ず、
そう、次生まれてきた時は今生本当最後だと思ってね、今生最後だと思ってね だから一回もうワンチャンス欲しいっていう、ワンチャンス人生が欲しい、私の人生こんな人生じゃ嫌だっていう、悔いが残る人生だっていうふうになるわけ。それはがから離れてるっていう意味ではね、いい人生だけど、でも本当に死ぬんだっていうふうに思って生きてるわけじゃないってことです。だからやり残したこといっぱいあるんです。そのやり残したことっていうのは、そのね、海外旅行行っておけばよかったとかね、ね、下呂温泉に行っておけばよかったとかね、そういうのじゃないんですよ。もっとね、あの人に対して優しくしておけばよかったとかね、あの人とちゃんと向き合えばよかったとかね、あの人にちゃんと謝っておけばよかったとかね、そういうなんていうんですか、自分と関わってきた人たちに対してね、ちゃんと向き合えずに逃げてきたことがすごく思い出されてね、ちゃんと生きてなかったなと、ね、例えばあの人ずっと嫌だ嫌だ嫌だ嫌だって思ってるだけでね、過ごしてしまったなと。だけどこの人とも別れがあるし ね、そんな嫌だ嫌だってなったらね、自分の心も苦しんできたんだなと。
でもさっきの話だと、そういう嫌だなと思う人とも、その人のことをちゃんと見ましょうという話だと思うんです
けど、ちゃんと見ましょう、そうですよ、ちゃんと見ましょうだけど、そんないきなりちゃんとなんて見られないですそれをちゃんと見られるようにしよう、もう根性最後だからと思うのをね、不言化っていうんです。もう快楽戻ってこず、根性最後だね、もう私の人生ね、根性最後だと思って悔いのない人生を生きようと思って生きることを不言化って。一年間とはだいぶ違うんです。もう死の受け止め方が全然違うんです。
あのレベルってことですか、その夜かと一来かと不言化。
そうそう、夜か一来か不言化、最後にあらかんか。
あの本当に瞬間をあの帰らないかもしれないと思って生きるか、
そうそうそう、
まあもうちょっとあのレベルが低いけど、
うん、
あの今度こそって感じで、
そうそうそう
っていうレベル、あのレベル感と、
そう
で夜かと一般の人の違いが、
夜かっていうのは初めてね、人生をちゃんと生きようと思った瞬間なんです。その前はもうなんていうの、もうガが崩れないように、ガが崩れないように生きようというふうにしてるわけ。だから人生が永遠に続くと思ってるんです。だから人生で逃げてることがあったとしてもね、向き合わなくてもいいよ。ね、向き合わなくたっていいんだぐらいに思ってるわけ。ね、もう永遠にこのガが続いていくと思ってる。それがその崖剣が崩れた時にね、私って結局最後は死んでいかなければならないのに、人生何してたんだろうってなるわけ、ね、何にもちゃんとやってない、例えばちゃんと謝ってない、ちゃんと向き合ってない、ちゃんと生きてない、自分の中でこうすればいいって思ってたけどね、ずっと逃げてきた、そういうことが分かってくるんです。だからちゃんと向き合っていこう、ちゃんとやっていこう、ちゃんと関係を築いていこう、ちゃんとこの世界を生きようってなるんです。
関係を結ぶということが、まあ、がをなんていうんですかね、あのいや、なんとなく客観視するということをしなくちゃいけないんだろうなとは思うんです
けど、客観視じゃないですか、せっかくね、自分と縁があったじゃないですか、例えば僕だったらこう家族があると、一緒に暮らしてる人たちがいる、ね、だけど崖の中にいたらもう見てないんです。例えば子供が何人いてもね、見てないんです、その子供のこと誰も見てない、ね、よくあるじゃないですか、おあれいつの間にこんなに大きくなったっていうの、ね、こいつ誰やっていう人がいたじゃないですか、どっかに。これあなたの長男じゃないですか、えこんな ちっちゃかったんじゃないの、ね、もう見てないんですよ。こんな大きくなった大きくなるまでの時間を見てないんです。子供がいても子供がいると思って生活してない。それをまあ崖の中にいたらね、まあいいぐらい思っちゃう。でも夜からなって見た時に、いや結局一緒に暮らしていながら自分の中に本当にその一緒に経験したものがなかったな、見てなかったな。だって人生ね、一緒に暮らしてるんですよ。一緒に暮らしてるけどね、その一緒に暮らしてる中でその人のいろんなことについてね、 見ずに暮らしていたな、考えずに生きてたな、それじゃあ寂しい、あまりにも寂しいなってな。例えば夜間になるとね、子供がいいだとしたらね、子供と一緒に過ごせるのはね、子供が小さい時だけだな、ね、川遊びできるのも、ね、公園で一緒に遊ぶことができるのも子供が小さい時だけだな。だから積極的にね、子供と関わっていこうと思う。だけどそれがもうこれで最後なんだと思ってないわけ。大事にしようと思ってるけど、だから死んでいく時にはもうワンチャンス、もうワンチャンス、一代か、もうワンチャンス欲しい。またそこから進めなかったら、ね、死んでいく時にもうワンチャンスっていうふうに思う。
次の人は必ずしもそ子供と同じタイミングがあるかって言ったらわからないじゃないですか。
はい、あ、そうそう。あ、でもそのその時できた子供に対して、ね、大事にしようとこういうふうに思う。それがもっと無常が知らされてるね、死が知らされてくると、ああ本当にこれが今の年の本当に最後だと思ってね、本当に心に残るような時間を過ごしていこうと、本当に悔いのないような人生を生きていこうと、こういうふうに思うようになる。
心、まあちょっと人が絡むから微妙に分かんないとこがあるんですけど、一瞬一瞬は価値あるものとして過ごそうとしたかどうかが死の準備ってこと
です。そう一瞬一瞬
は価値、人だけに焦点当ててるので、
はい、
なんとなくそれだけなのって感じになっちゃってるんですけど今、
うん、でもそれは仏教から言ったらね、私たち愛欲があるから、はい、やっぱり人との関係が一番大事になります。人との関係が、逆に言うとそれ以外のことはそんなにそのどうでもよくなっていきます、ね、でそのもうこれが最後だと思って生きる。だから例えば何気ない一日をね、本当に最後だと思って過ごせるかと、ね、一緒にコーヒーを飲む時間とかね、そんなの明日も明後日もそうね、できるじゃないかって、これはもう不喧嘩になるとね、今日は今日だけしかないんだって思うんです。今日だけしかないんだって思って過ごしていくんです。本当にもう死んでいく時にこの世の未練をね全部断ち切るように生きていこうと、こういうふうに生きると、そう、最後にあらかんか、に到達する、アラカンカになると本当にね、何にもやりたいことがなくなります。何にもないです。本当に何にもない、何にもやり、何にも面白くない。旅行行こうか、何しようか、何にも楽しくない。本当に悔いがない、 まあ、悔いがないわけです。もう悔いがない人生において。
そもそも無明から出てきたものだから、生命というかあれですけど無明から出てきたものなので、それがそもそも自分が分からないというところから出てきたので、それを満たすために、自分を分かるためにやっているから、
まあ、人との関わりが、いや、その話とは全然違います。その話とは全然違う。純粋にその根性に対する未練っていう話です。
いや、人との関わりの話が出てきたから、そういう話なのかなと思ったんですけど、そうでもない。
いや、その根性に対して、死の、いわゆる悔いが残らない人生を生きるということしかないです、ここは。
ね、まあ、その中でも、結局最終的には、人との関わり合い。
そうですよ、人との関わり合い。
その人との関わり合いの話の中が、意味があると、それが本当に意味があるというのは、我々が無明から出てきて、まあ、自分が分からないからっていうところで埋め出された
そうそうそう
そ
う、
それを満たすことが意味があるという、人との関わり合いが意味があるよという、そこに後悔ないように過ごしていきましょうねって話取り返します。
これはあくまでも死を受け入れるためのもので、これとは全く別にその無明とかそういうものを取り除いていくっていう流れがあります。これは純粋
なので、じゃあ今日の話で言うと、純粋に、まあ、人と限らないけど、一瞬一瞬を画で固定するんじゃなくて、
もういわゆる悔いのない人生を生きるための、だから純粋に質問が死の準備だからね。死をちゃんと受け入れていくためには、死を受け入れていくため、つまり死をね、受け入れるためには、まずはこの根性を見ないといけない。そしてちゃんと生きなくちゃいけない。ちゃんと生きるっていうのは、僕にとってはね、本当人と関わることが、仏教は本当分かってくると、そうなってくるわけですよ。
それが無明の方かなと思ったんですけど。
そう、人と関わってくるっていうのが無明の方だけど、ここにおいては、例えばね、野球をやり尽くすとかいうのも入っちゃうわけ。
はい、なので
将棋をやり尽くす。
なので、固定して止まってるんじゃなくて、自分の時間を止めてるんじゃなくて、
うん、
常に、ガで固定するんじゃなくて、客観的あ物事を見ていこうというか、
そういうことを
瞬間瞬間やっていこうと思うのが夜かで、それを徐々にレベルアップしてたのが左側に行くじゃ
ない。そうですそうです、はい、だからこれはあくまでも死に対してね、その例えば死を考えると悔いが残るわけですよ。これをやっとけば、あれをやっとけば、それをちゃんと大事にやっていくと悔いがなくなって、なんていうんですかね、そのこれをやっておけばって思ってる先に死を置いてるんですよ、私たちは。それをやることによって死がぐっと前に出るんです、自分の中で、ね、だからこの話はいわゆる死を受け入れるための方法なんです。
やることやったから仕方ないねって感じ。
そうそう、やることやったからもう死で生きてるけど、でも死を受け入れてる、死が本当に目の前まで見えてる状態になるわけ。
まあ、さっきの親の話で言うと、親の面倒を これだけ見切ったんだから、
はい、
まあ仕方なかったよねっていう、
そういう
心境になるってことですね。
そう、
それと同じように自分の死も同じように受け入れられるよ、
うん、
一生懸命やった
この人生、そう、一生懸命やったら受け入れられるようになる、受け入れられるようになるってことは、本当に死ぬっていう現実をね、受け入れて生きていけるようになる。だから荒川さんだと何も楽しくないっていうのは、だって何やっても死んで終わるからっていう発想で生きるから。でもまだ不幻化とか一来化っていうのは、まだ生きてるっていうところに立ってるから、それが人生が楽しいって思えるんであって、本当に死ぬってなったらね、それはもう全部置いていくんですから。全部置いていく。だからお金を儲けることもね、何も楽しくなくなります。じゃあ何が楽しい？本当ね、仏法の話をすることと人に尽くすことだけです。本当に人を喜ばしたり、人を幸せにしたり、人のために動く、人のために施す。もうそれしか本当に楽しいことはなくなります。本当に。それ以外はね、何にも楽しくない。 だってそれ死だもん。死を受け入れるってそういうことだもん。それがアラカン化という世界だから、アラカンになると次に菩薩になっていくんです。だって人生って人に尽くす、仏法を伝える、それしか本当に楽しいことはないから。でもそのまでには本当に人生を悔いなき人生にしていく、それは何でもいいんですよ。自分の中の仕事でもいい、ね、スポーツでもいい、趣味でもいい、とにかく自分の中で悔いが残らないように生きていくことが大事なんです。それがやっぱりその心の問題っていうことに目を向けると、やっぱり人との関係になってくるわけですね。仏法が本当に分かってくると、いや野球一生懸命やってもなってなるわけです。それよりは本当に自分の心の問題、苦しみを抜いていくために人と関わっていこう、人と逃げないようにしていこう、そういうふうにね、やっていくようになる。それが大事ってことですね。分かっていただけたでしょうか。